今日は、珍しくお祭りではない話をします。今月はお祭りのない月なのでというわけではないですけども、今月はマナセの月なので、マナセ族のギデオンの話を、今日はしたいと思います。で、タイトル、約束をつかんでその後は…てんてんてんとしてますが、つかんだ後が大事なので、こんなタイトルにしました。で、今日は聖書箇所は詩式を、開いています。詩式の、ギデオン6から8がギデオンのお話になっています。で、詩子たちの時代、裁き司たちの時代は、紀元前1200年から1000年間、または、紀元前1400年から紀元前1100年の300年というふうに言われる。それに、サウルとダビデの時代、なんでサムエルの、出資の最後になるんですかね、を足して、480年というふうに、も言われています。で、獅子の獅子というのは、治める人、裁く人なので、裁き司というふうに言われています。で、この獅子の時代っていうのは、ヨシュアと一緒に約束の地のカナンに入った後ですね。で、それまではモーセがいて、ヨシュアがいて、強力なリーダーたちがいましたが、それぞれの12部族に約束の地が与えられて、でその12部族それぞれの土地で、それぞれが神様の前に良いと思うことをしていたという時代です。
プレイをしましょう。プレイをしましょう。
すいません。ちょっと待ってね。で、地図ちょっと見づらいんですけど、さっきギデオンの話をするって言ったね。ギデオンはマナセの族なので、このマナセの土地って広かったんですね。西と東、ヨルダン川挟んで西と東にあって、マナセ族に与えられた土地っていうのは他の部族に比べても結構大きな土地をもらってました。で、カナンの地に入ってそれぞれの土地を与えられて、神様はその土地にもともといた人たちですね、を全部追い払ってっていうふうに言ったんですが、追い払うこと、全部追い払うこと しなかった、できなかったっていうのしなかったっていうのがあります。で、神様は追い払いなさいよって言ったんですけど、そこに恐れとかそういうものがあってでしょう。全て追い払うっていうことをしませんでした。で、それによって、これ何ですか、そこにもともと住んでいた人たちの偶像が入ってくるようになったんですね。で、バールとかアシュタロテの偶像が入ってくるようになって、でその人たちに、圧迫されます。で、圧迫されるっていうサイクルがこの詩式の時代にはあって、偶像礼拝をして、で神様の怒りと神様はその敵にイスラエルを圧迫させるわけですね。で、神様を助けてくださいっていうと詩子たちが立て上げられます。で、彼らが裁いてる間はまた神様に立ち返って 偶像礼拝になったんですが、その獅子がなくなるとまた偶像礼拝に走ってしまうっていうのを繰り返してた時です。でせっかく約束の地に入ったのにっていう、さっきあのタイトルに言ってましたけど、約束はつかんだけどその後どうするのっていうのがやっぱり大事で、私たちも信仰に入ってやったで終わりではないというその後私たちがどうしていくのかっていうことにつながるんですけども、でギデオの話、まあ、皆さん、ね、ご存じだとは思うのでちょっと端折って、ここに選抜された300人っていうふうに書きましたけども、ギデオンは結果300人の兵隊で相手のミディアン人を打ち負かしたんですけど、300人をまあどうやって選んだか、初めにこのイスラエルの軍はギデオンはまあマナセ族なので、マナセとアシェル、ゼブル、ナフタリ、この4部族しかあの声かけなかったんですね。戦いにから集まってっていう、全部には声かけなかったんですね。で集まったのが、3万2千人ですね。3万2千人の人集まりました。で神様は多すぎるよって言ってもう戦いに行くの怖いって思う人を返しなさいって言ったら2万2千人が帰っていたんです。で残り1万人ぐらい。で神様はそれでも多い、まあそれは私たちの手でミディアン人をやっつけたんだって言わないように、神様がしてくれたんだよっていうふうに思うためにではありますけども、じゃあその1万人から水を飲ませなさいって言って手で水をすくって飲んだ人が300人で、この人たちを残しなさい。じゃあなんで手で水をすくった人なのっていうと、これは戦いに行くわけですから、しゃがんで膝ついて犬のように水を舐めた人は後ろからブーってやられたら水に落ちちゃいますよね。片膝ついて手で水をすくっていうのはいつ何があっても対処できる、いわゆる臨戦態勢が取れてた人っていうことになります。なのでやる気ないやつは帰っていいよっていうことにもなるとは思うんですけども、常にその時にどういう意識でいるかっていう、戦場に来てるんだよっていう意識を持ったまんまきちんと対処していた人っていうふうになります。なのでこれ臨戦態勢が本当に取れていた人たち300人が残されました。でミディアン人の軍隊は13万5千人なんで、比率でいうと513対1、300人では本当に戦おうとすると1人で500人を相手にしないといけない、
やばいです、無理ですね
という状況です。でこれって勝利をしたっていうことはやっぱり神様でなければできないという、まあ、本当に決定的にそれを意味するというか、神様を位置づけるっていうことになると思います。でこれいうふうにして300人が、選ばれて戦いをするんですけども、で、まあ、ギデオンってどういう人だったのかっていうと、まあ、マナセ族に生まれて、で神様から神様御使いが来て、あなたがミディアン人からイスラエルを救いなさいっていうふうに言われたときに、ギデオンはその御使いにどう対応したかっていう、ここに神様の問いかけをしたっていうふうに書いてあるんですけども、なんで私なんですか、私はマナセの分断の中でも一番弱い分断の、しかも父の兄弟でも一番若いものです、なんで私なんですかって聞いたんですね。で神様に聞く問いかけをするっていうのは、他の獅子たちは には見られない対応なんですね。実際神様からこうしなさいよって言われた時に、あの戦いに行って敵の手に渡しますって言うのも、それ本当、神様本当なんだったら羊の毛皮を置いとくんで、これだけ濡れて地面乾いてるようにしてください。そうなった。それでも神様はちょっと私を怒らないでください、もう一回だけ逆に羊の毛皮が乾いて地面が濡れてるようにしてくださいっていうふうに言って、神様にあの聞いたんですね。こうしなさいって言われた時に聞く、どうしてそうするんですか、どうしたらいいですかっていうふうに問いかけをしたんです。でこの問いかけをするっていうのが問題意識を持つっていう意味があって、言われてさてどうするかなじゃなくて、言われて自分が分からなければそれってどういうことなんですかっていうふうに神様に聞く、じゃないと神様が本当に何を自分に語ってるのかっていうのが分からない、もしかしたら間違ってることをしてしまうかもしれないですね。でギデオンは問いかけをしたんです。問題意識をこう常に持ってたっていう、これがまあ神様の働きの入り口になります。問いかけをするっていうことが、神様の働きに対する入り口になって、で神様はこの問いかけてほしいんですね。神様はこうしなさいって言いっぱなしじゃなくて、じゃあどうしたらいいですか、それってどういうことですか、神様聞いてほしいんです。問いかけをするっていうことが神様が最も喜ばれることです。でギデオンはたくさんこの問いかけをしたんで、この詩式の中で主はギデオンに仰されたっていうふうにたくさん出てくる。ギデオンが聞いた時に主はギデオンに仰された。他のところでは主は仰されたとか彼らに仰されたとか、そういうふうな表現をするんですが、個人の名前が出てきてギデオンに仰されたっていう神様あの詩式の中で書いてあります。はい、でこの問題意識を持つ、これは私たちにも当てはまることで、新約聖書、イエス様も神様と同じようなことをしました。これ全部もう出てるんですけど、イエス様はよく聞く耳を持つ者は聞きなさいっていうふうにあのみんなに話をしているときに、特に重要なことを語るときは聞く耳を持つ者は聞きなさいというふうに言いました。まあこれは聞き方に注意しなさいっていう意味で、聞く、ちゃんと聞いてねっていうふうにイエス様はきちんと呼びかけをしてたんですね、みんなが。でそれはイエス様から話を聞いて、でもこの人何言ってるか分かんないじゃなくてって思ったら、それってどういうことなんですかっていうふうにもう何回も繰り返して自分が納得するまで、イエス様が言った言葉が本当に腑に落ちるまで何回も繰り返して、尋ねなさいよっていうふうな、そういうような意味です。この聞く耳を持つ者は聞きなさいという、まあ、それで聞いて教えてもらって繰り返して納得する、そういうことでもうイエス様が本当に何を言おうとしているのかっていうのがしっかり分かると、真理を悟ることができるようになります。まあ、聞かないければ、イエス様が本当に言おうとしていることが分からないので、御国の大国というものは悟ることができないし、それは開かれないですね。なので、普通の一般の人たちにイエス様が語るのは、例え話で語られた、例え話以外では語られなかったっていうふうに書いてありますけど、私も正直例え話だけを読んで 理解することができないパターンがたくさんあります。これってどういう意味なんだろうっていうふうにマイクさんとバイブルスタディ一緒にやるときも、これってなんか分かんないよねっていう話をすることがあるんですか。それはイエス様が例え話をして、その中でイエス様、それってどういうことですか、先生、それってどういうことですかっていうふうに聞いてほしかったんですね、イエス様。聞いてこないっていうことは、聞いてはいるけど、そんなに興味ないんでしょ、あなたたちっていう。本当に理解しようとしてるの、この話して、あなたたちちゃんと分かりますか。なんで弟子たちはその後で、先生、あれはどういう意味ですかっていうふうに、きちんと弟子たちは聞いてますね。それで、これはこういうことですというふうに、イエス様はきちんと分かるようにお話をされます。だから、聞いて分かんないけど、まあ、この人が話していることだから、きっといいことなんでしょう。じゃなくて、分からなければ、それを聞いてみる、そういうことをすることが非常に大切なことですね。なので、私たちも、神様との時間を持ちましょうっていうふうに、皆さんご存知されていると思いますけども、夢で見せてもらったり幻を見たりとかした時に、本当に具体的で分かればいいんですけど、これって何なんだろうと思ったら、神様に、神様これって何ですかっていうふうに問いかけをする。それが非常に大事なことで、本当に神様との交わりの時っていうのはそういうことなんじゃないかなというふうに思います。それで、あ、神様こういうことなんだっていう答えをしっかりもらう。そうするとそれがしっかり自分のものにできるという、で、確信にもなりますので、それで、まあ、それが希望になって、その、まあ、信仰というんですかね、で、歩むことができるっていうなることになると思います。で、さっき300人が選ばれる時の臨戦態勢、まあ、臨戦意識っていう言葉をちょっと出しますけど、約束の地に入って私たちも信仰に入って、やったら天国行きの切符もらった、これで天国行ける、じゃあ何もならないので、その後どうするかですよね。なので、イエス様もつまずきが起こることは、止められないけど、つまずきを起こすものは首に石をつけて海に沈められた方がいいでしたっけ、っていうふうに、まあ、つまずきを起こすものはダメだけど、つまずきは起こるものだ、つまずきは起こりますよっていうふうにイエス様も言ってるんで、その時に自分がきちんとそれに対応できるか、対処できるか、その臨戦意識、常に自分は戦いの中にいるんだっていう、敵はいつでも狙ってますんで、平和なこの日本で暮らしてますけど、霊的な戦いは常にあるわけですよね。なので、その状態にいるんだっていうことを常に意識してないと、ボワーッとしてすぐに引っ張られてしまう、敵に取られたくないものを取られてしまう、盗まれてしまう、そういうことが起こってしまうので、その自分がその常にその状況っていうんですかね、敵に攻撃されてもいいように、まあ、攻撃されないのが一番いいんですけど、この約束の地に入ってイスラエルの人たちが、まあ、敵全部追い払えって言ったのに、それができなかった、まあ、さっき話した通りで、で、まあ、追い払うことができなかった一つの理由としては、ペリシテ人は鉄を持ってたんですね。鉄の武器とかを使ってました。イスラエルの人たちは、まあ、青銅を使ってたんで、まあ、鉄の方がもちろん硬いし強いので、それを恐れたんですね。鉄の戦車、そういうのを。で、 あの志田考古学とか調べていくと、そのペリシテ人が住んでたところにはその地層からは鉄の金融とかも出てくるそうなんですけども、イスラエルが住んでた頃からの土地からはダビデの時代でやっと出てくるそうなんですね。なのでこの獅子たちの時代の時には鉄はあまり一般的には使われていなかったみたいです。なのでまあそれであいつら強い武器持ってるし怖いよね、それでまあ追い出す払うことができなかった。でも神様はたった300人で13万5000人に勝たせてくれた神様なのでそれをしっかり分かってれば追い払えないことはなかったんでしょうけど、そういう恐れがあったっていうふうになると思います。でこの問題意識を持つとか臨戦態勢っていうふうなところなんですけど、これの、まあ、もうちょっとこう詳しく、言うと、何があっても対処できる状態に自分を知っておくっていうことですよね。さっきの戦場に行って川で水飲んでいいよって言われたのに、もう犬みたいに飲んでたら後ろから敵が来たらもうやられてしまうので、自分がどういう状況にあるのか、どうしないといけないのかっていうのを、しっかりと見ておく。でこれがちゃんと取れてた人の例として、ネヘミヤはあのアシリアから帰ってきて、補修から帰ってきて宮を再建したんですけども、この宮を再建する前にしっかりと準備をしてたんですね。で敵が来たらどうしたらいいか、こういう場合どうしたらいいかっていう準備をもう想定してたんです、きちんと。もうこれがこの臨戦意識っていうやつですね。きちんとそれができてたのでそれに対応できた。それができてないと、うわやっぱり作るのやめようかなっていうふうになって、もう工事がどんどん遅れていって、まあもしかしたら宮の再建はならなかったかもしれないです。これがいい例なのではないかなと思います、ね。なので私たちもじゃあ臨戦意識を持つ臨戦体制を整えておこうって何なのかなって思うわけじゃないですか。ここで神様素晴らしいと私もこのメッセージ考えずに思ってたんですが、マイカさんの街灯のシリーズにここで結びついたんですね。街灯を着せてもらうんですよ、うん、そうすることによって敵の攻撃を受けないようにする、またはもし攻撃が来たとしてもそれに対処することができる。無防備で本当に丸腰のままだったらもう敵にやられてしまうので、そうじゃなくて常に神様にガイド、賛美のガイド、喜びのガイド、正義と救いのガイド、まあその他多分来週もこの続きはあるんですかね、ガイドシリーズの続きはあると思うんですけども、ガイドを着せてもらう。で神様の言葉、御言葉で戦う、そうすることによって私たちは敵から自分の身を守ることができるし、本当に地域を敵から、守る、本当に取りなしていくっていうこともできるだと、思います。で このじゃあどうやって賛美のね街灯とかそういうのを要は賛美するっていう、賛美の街灯を賛美する、常に賛美をずっと歌ってるのは難しいわけじゃないですか。ずっと賛美してれば多分敵来ないと思います。あいつずっと賛美してる無理だな、でも敵が来ないと思うんですが、でもずっと賛美し続けてるっていうことは無理なので、やっぱりその鎧を着てれば守れますので、敵が来た時にあこれ敵来てるなっていうのをきちんと理解して あ、敵が来てる、あ、どうしようじゃなくて、敵が来てるんだからもう3でそれに対応しましょうっていう風に、これが来たらもうこれをする、ネヘミヤがやったように、これが来たらもうこれをすればいいっていう、そういう意識を常に持っておくっていうのが、大事なことになると思います。なので、あの、街頭につながったことは私にとって非常に、あの、素晴らしい経験
で、
そんな、感じでこの1週間を、過ごしてましたけど、この詩式を読んでて、詩式って何なのっていうふうに自分も、ね、あまり理解ができなかったので、まあ、今回これで勉強する時間が持てたので、あの、すごく良かったなと思うんですけど、何年間かやっぱり敵に圧迫されるんですね。そのサイクルを続けていくんですけど、で、キレンは大体40年間サバキツカサとして、まあ、サバイバーなんですけども、まあ、ギデオン、ね、マナセの軍団の中で一番弱くて、で、末っ子で一番力ないものですって神様言いましたけど、何でもない人がミディアン人やっつけに行くから集まってって言っても多分誰も集まんないんですよ。私が今から戦争行くからみんな来てよって言って誰も集まらないんですよ。なので、その部族の中でも、まあ、名のある人、みんなが知ってて、ギデオンってこういう人だっていうのを、みんな、まあ、認めてた人なんだと思います。でなければ声かけて戦いに行くっていうことができなかったと思います。だからギデオンもこうやってすごく活躍していい面があったんですけども、詩式の8章に行くと、このギデオンのよろしくない部分も書かれてるんですね。奥さんがたくさんいて、子供が70人いて、そばめもいて、そばめにも子供がいて、でギデオンが死んじゃった後はそばめの子供が、奥さんの子供を70人全部殺しちゃってっていうふうに、なっていく、まあ、こういう、まあ、70人の子供がいて奥さんもいたんで、養っていくためにはそれなりに物質的なものも、必要でしたでしょうし、性的な欲望とかもあった、まあ、その辺がギデオン の、 弱さのところだったので、これ弱さっていうのは、まあ、他のこの後に来る王様になった人たちに出てきますが、そういうところがなければあの人よかったのにねってなるのかもしれないですけども、まあ、聖書に今これが書かれてるっていうことは、人間はその弱い部分がもう誰しもあるもんだよっていうふうに、こんな300人で13万5千人に勝った人でもこういう弱い、肉的に弱いところが、あるんですよっていうふうに、教えてくれてることなのかなっていう、この発祥は、まあ、そういうところなのかなというふうに思います。なので神様の言葉は本当に素晴らしい、全てにおいてその書かれていることが本当に、聖書なんて意味がないことはないんですけども、そういうふうに、教えてくれてるというところだなというふうに思います。さっき の、 地図なんですけど、実際にはヨルダン川があって、ここがエリコですね。こっちからヨシアネと約束の地に入ってきたところがここか。で、マナセが渡る前、マナセとガドが入るのに、私たちは渡らなくていい、こっち側の土地をくださいって言ったのが、この東側、ヨルダン川さんで東側。なんで、マナセの半部族がこの
まあ、その東側っていうふうに分かってからこの西側も沼とな
ります。なんでマナセはヨシュア、ヨシュアじゃない、ヨセフの子供ですけども、本当に祝福を受けている人なのかな。なんで同じ子供の、まあ、兄弟、マナセの子供ですね、エフライムがこの下にで、エフライム、さっきの戦いに行ったの、四部族で戦いに行ったっていう話しましたけども、エフライムには声をかけなかったんですね、マナセ。エフライムはその怒ったんですけど、その時もギデオンはちゃんと心を置いてて、ミディアン人の王様とかが逃げた時に、あなた方が人たちを怒ってやっつけてくれましたね、素晴らしいことですっていう感じでちょっと持ち上げて、仲悪いことにはならなかったっていう、まあ、そういうところでもバランスが、感覚がいい獅子だったんだなっていうふうに、さばきつかさだったんだなっていうふうに、いると思います、ギデオンですね。で、まあ、ギデオンの話っていうと、本当に戦いに行って300人で勝ったっていう話がほとんどなのかなっていうふうに、思ってます。この間、VBS でもギデオンもやったよね。夏前ぐらいですか、スーパーフクで見ましたね。忘れてるし。やったよね。ね、うん。それもやっぱりこの召されて戦ってっていうところまでのストーリーだったんですけども、それはギデオンはこういう人だったから、戦いに行って勝てたし。ギデオンの話が四式の中で一番長いんですね。6章から8章からっていう一番長いんですけども、このような人だったんだなというふうに思います。なので、ちょっと話があっち行ったりこっち行ったりしましたけども、私たちも常に臨戦意識を持って敵が来るのを全く避けることはできませんけども、それにいつでも対処できるように、またはもう本当に敵を寄せつけないように、することが本当に重要なこと、今のこの平和な世の中だからこそとは言えると思います。イスラエルの人たちも平穏になってちょっとまあ、つまずきじゃないですけども、さばきつかさがいなくなると、違う神様にっていうふうにして、また圧迫が来るっていうふうに繰り返してますので、私たちもそういうふうにならないように、敵から盗まれないように、常に、霊的には戦いの中にいるんだということを意識して、日々、過ごしましょう。アーメンでしょうか。
アーメン。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
以上です。
アーメン。感謝ですね。ありがとうございます。このね、今から献金やるんだけど、四式もね、四式の六の、まあ、この時代はね、なんかなんていうの、何かしてほしいときに、まあ、必ず捧げ物を持ってきてたのね。四式の6章の、今、どうだ、17かな。だから私は自分で弱いっつったわけね。そしてその後に、しかし神様16で、16節で、私はあなたと共にいるよって、そして全ての敵を打ち壊すよって、誰も生き残る人いないよって言ったら、そしたらギデオンが、そしたら私はあなたのその、その印のためにあの捧げ物を持ってきますよって言うでしょ。そしたら、若いヤギを持ってきたのね。だから私たちも今から捧げ物をするけど、ただね、本当に何かを信じて、ね、神様が絶対私のために何かをするんだっていう、ね、そういう重荷、ね、そういう心を持って、ね、そのギディオンのように捧げましょう。アメン。 ね、ギディオンもそういうふうにしたかった。アメン。だから、そのでね、あの献金の準備をして、捧げましょう。ね、アメン。捧げ物を準備している方は、先ほどして、ギターなしで踊りながら踊り、あのね、聖書ってね、多くのね、人がね、スタートはいいんだけど失敗するんだよね、ギリを見たくね、失敗したくないですと捉えてください。
失敗したくないです。
敵にやられたくないです。
私は
あなたの衣を着ます。衣を着てあなたの力に包まれ、
あなたの
武具
に包まれ
前進します。敵は私をやっつけません。気合いでね、この敵っていうのはずっとアブラハムからずっと今でもいるからね。イスラエルね、先週戦争あったでしょ、ね、だから あれパレスチナ人、ね、はい、永遠にいるわけだから私たちも敵がいるの、ね、いないっていう言われたらそれは間違いです。います。ね、だから信じて衣を着て、ね、ギディオンのように、本当に捧げ物を持ってきて、捧げましょう。アメン。主に感謝しながら踊りながら、音楽なしで自分の中で踊りながら、捧げましょう。アメン。ハレルヤ。宣言しましょう。主を期待します。
主を期待します。
あなたが、
あなたが、
私が、
私があ
なたに質問するとき、
あなたに質問するとき、
あなたが
必ず、
答えてくれる、
答えてくれる
ますから、感謝します。
今週
も
衣
を着て期待します。
私があ
なたの衣
を
人々に与えること
ができ
ますように、
私に
その必要な衣を、
必要している人に
導いてください。
期
待します。
あなたの奇跡、
あなたの不思議、
そ
してあなたの良さを期待します。
アーメン。